深い淵の底から主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よあなたが罪をすべて心に留められるなら主よ誰が耐え得ましょう。しかし許しはあなたのもとにあり人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き私の魂は望みを置き御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して見張りが朝を待つにも増してイスラエルよ主を待ち望め。慈しみは主のもとに豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。ご一緒に主を賛美いたします。無理なくお立ちになれる方はご起立ください。賛美歌2編の177番。 そのままで実会を共に唱和いたします。修法の裏をご覧ください。実会、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。どうぞおかけください。お祈りをいたします。天地万物の作り主にして、愛と慈しみに満ちて支配しておられる私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたがこの朝の肉体の健康を与えてくださり、私たちが望みを抱いてここに集まることができましたことを感謝いたします。生ける者に命を与え、なくてはならない恵みを備えてくださる父なる神様、今御前にあって私たちもその一人として生かされていることを喜んでおります。イースターに先立つ受難節の歩みを過ごしております。主イエス・キリストが弟子たちと共にエルサレムに向かわれること、エルサレムにお入りになったことを思い起こさせてください。弟子たちは主の傍らにいますが、しかし主イエスはただお一人で死に向かってゆく歩みです。神から最も遠いところ、最も深く暗く遠いところまで下ってゆく歩みです。誰もついていくことのできない厳しい十字架の死をお迎えになります。主イエスがこの道を行かれるのは、自らの罪のうちに滅びるしかない私のためです。私たちが思うより以上に、私たちが罪の裁きの滅びを免れ命に生きるために、主は十字架への道をまっすぐに歩み通してくださいました。十字架の死を乗り越えてよみがえりの命へと向かって歩まれる主イエスのお背中を今しっかりと見つめさせてください。この受難節の時を豊かな悔い改めと感謝の祈りを持って過ごしつつ、喜びのイースターを迎えさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。共に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌339番。 聖霊の証明を求めてお祈りいたします。聖霊なる神よ、今私たちはあなたによって御言葉を受けようとしております。私たちの霊の目と耳とを開いてください。御言葉が私たちの心を砕き、御前にへり下らせてください。聖霊なる神ご自身が御言葉とともに私たちのうちに宿り、新しい週の旅路を導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書1489ページ、ゼカリア書第9章9節から10節、ゼカリア書第9章9節から朗読いたします。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は断たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。次に新約聖書ルカによる福音書第19章28節から40節、ルカによる福音書第19章28節から朗読いたします。イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二 人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見える。見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと、言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がお入り用なのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。すると、ファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。もうだいぶ以前に亡くなられた方ですが、榎本安郎という牧師がおられました。愛媛県にあります今治教会の牧師をして長くしておられた方です。大変優れた指導者でありました。自分の仕えている教会だけではなくて、全国を飛び回って、このアシュラム運動という聖書の黙想と祈りの集会を全国に展開して行かれました。で、この榎本牧師がチーロバという、ひらがなでチーロバという題の小さな本を書いておられます。信仰者として、また牧師としてのご自身の歩みを記した本です。チーロバというのは、この小さなロバという意味です。榎本先生がご自分のことをそういう言葉で言い表しておられるんです。自分は主イエスを背中にお乗せしてとことこ歩いていく小さなロバだと言っておられる。人を乗せる動物として私たちがすぐに思い浮かべるのは馬ですけれども、この方はそうは言わないんです。確かに馬の方が力も強く、歩みも颯爽としている。しかし自分は馬ではない。馬に比べればずっと力も弱く、歩みもどこか頼りない、そういうロバだ。しかしそういうロバである自分が主イエスを乗せて運んでいく、どこへでも運んでいく、いや主イエスに乗っていただいて運ばせていただいていると言った方がいいだろう。そうやって、どこへでも主イエスが行きたいと思われる場所に、そして主イエスが必要とされているところへ主イエスを運んでいく、主イエスの言葉を運んでいく、それが自分なのだ、それが自分の一生なのだ、そう榎本先生は言われるのです。主イエスがこの自分の上に乗ってくださる、小さなロバである 私の上に乗ってくださる、まあ、そのように榎本先生が言われた時、先生の心の中に浮かんでいた情景は、まあ、おそらく今日の聖書箇所が伝えるこの情景だろうと思います。主イエスがまだ子供である小さなロバにお乗りになられてエルサレムへ入られた、そういう出来事です。まだ子供のロバですから体も大きくはありません。乗っておられた主イエスの足が地面についてしまうほどだったかもしれない。足もそんなに丈夫ではないでしょう。よろよろしたかもしれない。しかしそういうロバが主イエスをお乗せしてオリーブ山を下り、シオンの丘を登ってエルサレムに入られるんです。主イエスはいつもロバに乗っておられたわけではありません。いろいろなところへ旅をなさいましたが、乗り物に乗られたという記事は他にはないのです。船に乗ってガリラヤ湖を渡られたという記事はたびたび出てきます。しかし陸地を旅されるときには主イエスは足で歩いて旅をなさったんです。この時もそうです。ガリラヤから旅をしてこられてエルサレムを目前にしている。エルサレムはこのシオンという丘の上にあります。でそのシオンの丘の東側に並んでいる山がオリーブ山です。山全体がオリーブ畑になっていたので、こう呼ばれたと言われています。でその山の麓まで来られた。でこのオリーブ山を越えてシオンの丘を登ればエルサレムです。で主イエスはそこでロバに乗られた。初めてロバに乗られた。でなぜ主イエスはここでロバに乗られたのでしょうか。でしかも主はそのロバをわざわざ弟子たちに探しに行かせました。長旅の最後に疲れを覚えていたからでしょうか。もしそうだとしたら、まだ誰も乗ったことのない子供のロバを連れてきなさいと言われたのは理解できません。人を乗せるのに慣れた大人のロバの方が安心ですし、乗りやすいに決まっています。しかし主はそうなさらなかった。わざわざ未経験の子供のロバを連れてこさせてそれに乗られたんです。なぜでしょう。で、この時の主イエスの行動について、ほとんどの聖書学者たちが指摘していることがあります。ここで主イエスは旧約聖書が予言している通りのことを行われたのだということです。今朝先ほど読みました旧約聖書のゼカリア書第9章の9節にこうあります。娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗って来る、メロバの子であるロバに乗って。主イエスはここでこの御言葉に従われたんです。メロバの子であるロバに乗ってと預言者が告げている。だからここで主イエスは子供のロバに乗られたのです。そしてこれは主イエスの宣言です。見よあなたの王が来ると 言われていたことが実現した。私があなた方の王なのだという宣言です。王として主イエスはエルサレムに入られたのです。今年のイースターは4月5日です。でその1週間前、今年でいうと3月29日の日曜日ですが、その日をシュロの主日と呼びます。で実は今日のこの箇所が伝えるこの出来事はイースターの1週間前の出来事、主イエスが復活される1週間前の日曜日の出来事だと言われているんです。この同じ出来事を伝えているヨハネによる福音書の第12章にはこう記されております。大勢の群衆は夏目足の枝を持って迎えに出たと書いてある。この夏目足の枝というのを、以前の口語訳聖書ではシュロの枝と訳しておりました。人々がシュロの枝を持って主イエスを歓呼して迎えたと書いてあるんです。それでこの日をシュロの主日と呼ぶんです。しかしながら、今回、改めてこのルカによる福音書の箇所を読みまして、ルカが伝えているこの時の様子は、ヨハネ福音書が伝えている他の福音書が伝えているものとは少し違っているっていうことに気がつかされます。つまりここには主イエスを歓呼して迎える群衆はいません。確かに群衆はいたんです。この39節にファリサイ派のある人々が群衆の中から叫んだとありますので、大勢の人々がそこにいたことは間違いない。しかし歓呼して迎えてはいないんです。これらの人たちは主イエスと弟子たちの一行をじっと見つめていただけです。で、そういう中で喜びにあふれていたのは弟子たちです。しかもそんなに大きな数ではありません。中心となっていたのは12人でしょう。その周りにいた人たちが加わっていたとしてもそんなに大勢ではありません。その弟子たちだけが主イエスを喜んだ。この35節以下のところを見ますと、この2人の弟子がロバを探しに、ロバを連れてきなさいと言われて、そしてそのロバを見つけました。でそのロバの上に自分の服をかけて主イエスをお乗せした。そしてそのロバが進んでいきますと、今度は弟子たちは自分の服を道に敷いたとあります。これはいずれも王に対する扱いです、ね、自分の持ち物の上を王様が進んでいかれるように、この王こそ自分と自分のすべての持ち物の支配者であるということを示すためにそのようにしたんです。そして大声で神を賛美する歌を歌いました。それが38節、主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。この38節の賛美の前半部分は旧約聖書の詩編の言葉です。詩編の第118編の26節の言葉なんです。これはこのエルサレムに来る巡礼者たちが歌った歌だと言われます。よく知られていた歌です。人々が覚えていた歌。 でも弟子たちはこの歌を少し変えて歌っているんです。もともとの詩編の言葉は、主の御名によって来る人に祝福があるようにって歌っている。でも弟子たちはそこに王にっていう言葉を付け加えたんです。主の名によって来られる方、王に祝福があるようにと歌った。喜びにあふれて、この方こそ王なのだ、私たちの王なのだと歌った。この方こそ神の恵みをもって私たちを支配してくださる方、この方のご支配のもとにあるとき、この方の御言葉に聞き従って生きるときに、私たちは最もよく生きることができる、そういうお方だ、その方が、その王がここにおられると、そう歌ったんです。そして自分たちの見たあらゆる自分の見たあらゆる奇跡のことで喜んだとあります。主イエスを信じて従った弟子たちが、これまで見せていただいた数々の奇跡を思い起こして、喜んだ。主イエスの言葉によって人が変えられていくのを彼らは見てきました。病の中にあった人、絶望の中で座り込んでいた人たちが立ち上がる、そういう場面を見てきました。いや、人間だけではありません。自然もこの主イエスの言葉に服した、嵐の海が主のご命令に従って静まった。主の弟子たちはそういう出来事を見てきたんです。経験してきたんです。だから歌ったんです。で、この38節の弟子たちの賛美の後半はこういう言葉です。天、意図高き、失礼しました、天には平和、天には平和、意図高きところには栄光。皆さんこの言葉を聞いてすぐに思い出すのは、あのクリスマスの物語でしょう。野宿をしながら羊の群れの番をしていた羊飼いたちに天使が現れて歌った歌です。子どもたちがページェントで歌うあの歌です。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと。しかしここでは、天に栄光があるように、地には平和があるように、天使はそう歌いましたけれども、しかし弟子たちは天に平和と歌ったんです。天には平和があると歌ったんです。この地上にはまだ平和がない、人の罪がこの地を支配している、だから争いが止まない、生きることの悩みが尽きない、しかし天には平和がある、そしてそれは必ずこの地上にもたらされる、いつか必ずこの地上に平和が来る、そう信じる。大勢の群衆の前で弟子たちはそう歌いながら主イエスと共に歩いたんです。ところで、この今朝の箇所の一番最初のところで28節で、イエスはこのように話してからとありました。このようにというのは、その前に記されております第19章の11節以下にあります、この無名の例えと呼ばれるその例え話を指しています。こんな話です。人々から憎まれている主人が王になるために旅に出ると。 でその間にしもべたちが少ない元手で商売をするという話です。でしもべたちはもう周り中主人を嫌う敵だらけという状態で本当に苦労しながら商売をした。主人が自分のようなものを信頼してお金を預けてくれた、その信頼に応えたいと思ったからです。しかしその信頼を感じ取れなかったしもべがいて、そのしもべは主人を恐れて人々を恐れて商売をしなかった。預かったお金をしまい込んでしまった。そしてまあ厳しく叱られたという話です。でおそらく弟子たちもそういう思いをしてきたのでしょう。主イエスのもとを離れて弟子たちだけ2人ずつ組になって使わされたことがありました。神の国御言葉を述べ伝えるために使わされた、まあ、イエス様から離れて2人だけです。不安です。人々は受け入れてくれるだろうか、恐る恐る人々の中にこの入り込んでいって、そして神の国を述べ伝える、そういう経験をしました。人々を恐れて語るべき言葉をしまい込んでしまう、そういう誘惑があったに違いない。しかしそこを一歩踏み出して語ったとき、思いがけず人々に受け入れられた、聞いてくれた、驚いた、そういう経験をしたのでしょう。で、実はこの時もそうだったんです。二人の弟子がイエス様からまだ誰も乗ったことのない子供のロバを探してきなさいと言われて、知らない村へ使わされていった。見つけたらそれをほどいて連れてきなさい。で、誰かに見とがめられたら、主がおいるようなのですと言えばいい。そう言われて使わされたんです。一体そんなに簡単に見つかるものだろうか、そして見つかっても連れて帰れるだろうか。主がおいるようなのですと言いなさいとイエス様はおっしゃったけれども、そんな簡単なことで話がつくんだろうか。家畜泥棒と間違えられたらどうするんだろう。まあ考えれば考えるほど不安になってきたに違いありません。しかし主のお言葉だからと出かけていく。そして幸いにしてロバを見つけほどいて帰ろうとする。当然持ち主に咎められます。何をするのかと言われる。震える声で教わった通り主がおいるようなのですと言ってみる。すると不思議なことに持ち主があっさり許してくれた。この弟子たちはどんなに驚き、そして喜んだことでしょう。おそらくこのロバの持ち主もまた主イエスの噂を聞いて主イエスに好意を抱いていた人に違いありません。あるいは主イエスを王として受け入れていた人かもしれない。弟子たちの不安にもかかわらず、そういう不安な思いに先回りするように、王としての主イエスの御名がここまで届いている。二人はそのことに驚いて喜んで帰ってきたに違いありません。弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び神を賛美したと 言われていますけれども、その奇跡の中にはこういう自分たちが経験した一つ一つの小さな出来事も含まれていたに違いないんです。だから確信を持って、この方こそ王であると喜んで歌ったんです。そして主イエスもまた弟子たちのこの賛美を受け入れてくださいました。しかしするとこの群衆の中からこのファリサイ派のある人がイエスに向かって抗議の声を上げた、ね、先生、お弟子たちを叱ってください。おそらくエルサレムを支配していたローマの目を気にしたのでしょう。王様だ王様だなどと派手な騒ぎをすればローマの兵隊がやってきて面倒なことになる、だから黙らせてほしい、そう言ったんです。しかしそれに対して主イエスはこう言い返された。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。この人たちの歌声を押し潰すことはできないと言われたんです。もしこの人たちを黙らせたなら、今度は道端の石が叫び出す。この方こそ王だと叫び出す。そう言われた。ご自身の体を張って弟子たちの賛美の歌声を守られたんです。けれども私たちは知っています。この弟子たちの歌声が消えてしまった時があったということ。ここで高らかに賛美をしていた弟子たちが黙ってしまった時があったということ、それはこの時からほんの数日後です。主イエスが捕らえられ十字架の上で殺された時です。その時弟子たちは皆主イエスを見捨てて逃げ去りました。弟子の一人のペトロは自分はイエスなど知らないと人々に向かって言い張ったんです。この世の力の前にもろくも弟子たちが黙らせられてしまったのです。しかしこの世の力が彼らを黙らせることに成功したと思った時、奇跡が起こりました。殺された主イエスがよみがえってしまわれた。そして弟子たちの歌声も主イエスと共によみがえりました。より強くなってよみがえったんです。そしてそれからはどんなことがあっても、どんな力の前であっても弟子たちのこの賛美は止まなかった。弟子たちが殺されても止むことはなかったんです。まさしくこの人たちが黙れば石が叫び出すと言われた主イエスのお言葉の通りだったのです。もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。この人たちとは一体誰のことでしょうか。石に叫ばせておいてよいはずはありません。叫ぶのは私たちです。主イエスを神の一人子、私たちの救い主、まことの王と信じ、喜びにあふれているのは道端の石ころではなくて私たちだからです。お祈りをいたします。 主イエス・キリストの父なる神様、厳しい戦いがあります。負けてしまうかと思うこともしばしばです。孤立した思いに追い込まれます。祈りをすら忘れる時があります。しかしその時にこそ、どこにあってもあの小さなロバのように主の御用のために生かされている、その確信が与えられますように。いつもあなたのもとにある平和を褒めたたえ、それゆえに地上の戦いに耐えることができますように。御言葉と聖霊と思って、私たちの心をいつも主イエスに向かって開くものとしてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌130番。 そのままで、私たちの信仰の告白をいたします。使徒信条です。信仰告白使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。主の恵みに対する私たちの感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
主イエス・キリストの父なる神様、今お捧げしました献金は私たち自身を主に捧げる献身の印です。どうか清めて神様の御業のために用いてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。共に主の祈りを捧げます。どうぞお立ちください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞおかけください。
お祈りの祈りを祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、主の皆をあがめ賛美いたします。17節のこの時、主の苦しみを思い心から感謝して歩むことができますようにお導きください。私たちは今あなたの思いに応えられない羽田教会の兄弟姉妹のことを覚えて祈ります。病床にある方、高齢のため体の不自由を抱えている方、体に痛みのある方、家庭や施設での療養の生活をしている方たちの皆様に、今、あなたが望んでください。私たちと同じ祝福を与え、慰めてください。悩みのうちにあるものに、解決への道筋を示し、慰めと平安を与えてください。年齢を見ながらも、教会から離れている方たちが、今、思い起こして、礼拝へと、心を向けることができますようにお導きください。この礼拝に信仰を求め、神様との出会いを求めて集まってきた人々を祝福し、あなたご自身を信じ、あなたの恵みを信じることができますように、今日からの新しい1週間をあなたと共に歩むことができますようにお導きください。日本キリスト教団の諸教会、特に同じ志に立ち 教会の結成と伝道に励んでいる全国連合長老会、聖徒連合長老会の諸教会を支え、それぞれの国を導いてください。改革長老教会協議会の運動を祝福してください。日本各地に健やかなキリストの体なる教会が結成され、キリストの福音が力強く述べ伝えられます。私たちの浜田教会もこの地にあって、あなたを力強く証しして歩むことができますように、伝道する力と知恵と勇気を私たちに与えてください。主なる神様、あなたは全能の御腕を持って全てをご支配くださいます。しかし世界はなおあなたの前にひれ伏すことを知らず、自分自身を看病し、自らの力を持ってこの世の王であろうとしています。世界のあらゆる分野における責任ある人々に心を悟らせ、誠の平和を作り出すものとして働かせてください。ロシアがウクライナに侵攻し、戦争状態になって4年が過ぎた今もまだ続いています。そしてまたアメリカとイスラエルがイランを攻撃しました。戦争は拡大しています。どうかイランにおいても、ウクライナにおいても、また内戦のある国にあっても、早く平和が訪れますようにお願いいたします。どうか強き者の思い通りの世界になりませんようにお願いいたします。世界中の人が、あなたの隣人を自分のように愛しなさい、この主の言葉をしっかりと受け取り、歩むことができますように。自分の命も、他者の命も大切にできますようにお導きください。主よ、憐れんでください。神様からの平和を与えてください。すべてのものを唇から、あなたの皆を褒めたたえることができますように。世界各地に使わせられている宣教師の働きを祝福し、支え、守ってください。また、この国の政治の歩みを守り導いてください。指導者として立てられている人々が神様の愛を知ることができますように、真実に世界の平和のために奉仕し、諸国の人々と助け合っていくことができますように。神様、あなたのお作りになられた大地も自然も私たち人間の罪のために汚されています。異常な気候変動、災害が世界中で起こっています。あなたから管理を任された私たちが、自分たちが主なのではなく、あなたこそ大地の主、世界の主であることを改めて知り、あなたの御前で心から振り下って歩むことができますようにお導きください。主イエス様が来られることを心から待ち望みます。主よ、あなたの皆が聖徒されますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が天に行われる通り、地にも行われますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。共に主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌唱詠543番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。